ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはファイナンシャルジャーニー新年最初の放送ということで、新春特別対談と題しまして、ファイナンシャルジャーニーのレギュラーゲスト、アセンダント取締役山中康二さん、そして特別ゲストといたしまして、ロンドン在住の FX トレーダー松崎よし子さんとともにお送りしてまいります。山中さん、松崎さん、おはようございます。
おはようございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。2025年を迎えたということで、まずはじめに、前半ではですね、山中さんにはトランプ政権における円相場の動き、また松崎さんにはヨーロッパとイギリスの2025年の動きと為替予想と題してお話を伺っていきたいと思うんですが、まず山中さん、トランプ次期政権もう誕生まであと2週間となりましたけれども、もう何かと騒がしくなってきてますね。
そうですね、何があってもおかしくはないという感じだとは思うんですけれども、大体トランプ政権に限らずなんですけれども、1月に向けてということで、毎年12月になると翌年何が起きるかというような、翌年の相場予想みたいなのって結構多いんですけれども、今回はトランプ2期目ということでですね、そのトランプ政権における何か特徴的なことがないかなというようなことで、ちょっと長長期のチャートを見ててですね、おそらく皆さんも同じことを感じてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ちょうど2016年の大統領選でもって、トランプ政権1期目誕生という時に、大幅にドルが上昇してですね、これすごくよく覚えてて、もうえらいやられたんで、この日よく覚えてるんですけども、
大きく動きましたね。
結局その大統領選挙があって、大統領就任式までのその11月、12月、1月で、結局その1月にですね、この時ってドル高値をつけたんですよね。で、トランプ政権の間4年間、一度もその就任後の、高値を超えることがなく、4年間、じりじりと、ドルが弱くなっていったというのが、前回1期目の、特徴だったと思います。で、その後今度バイデン政権になったんですけども、バイデン政権の時も11月、12月、1月ということでですね、そのあたりで今度ドルの安値をつけてるんですね。で、バイデン政権誕生後4年間、一度もその安値を下回ることなくということで、結局、トランプ1期目、バイデン、その間ドル安、そしてドル高っていうような、大きな流れがあって、でまだ今月1月始まったばっかりなんですけれども、ここでもってこの1月にもしドルの高値を試すようであればって、実際試してるんですけれども、それがひょっとすると今後4年間のドルの高値になる可能性っていうのはあるのかもしれないなということで、これはもう純粋にテクニカルな理由なんですけど、じゃあそうなってくるとその理由っていうのは何がきっかけになってドルが下がるんだろうなっていうことで、
そうですね、そのきっかけですね。
そうなんですよね。で、そうすると、トランプ大統領が誕生すると、就任式の当日からいろいろと公約を実現するために、繰り出してくるというふうに言われてるんですけれども、関税の問題とか、そのあたりがきっかけになって、米国の景気が少し弱くなっていくというような、そういうことが米株の下落につながり、ドル円なんかでもって円高に動くとかっていったことはあり得るかもしれないなとは思うんですけれども、ただちょっと今の段階ではその本当に4年間も流れが続くような材料っていうところまでは見当たらないので、ちょっと1月20日以降、数ヶ月にわたって一体彼が何をするのかっていうのを、ちょっとよく見極める必要があるんじゃないかなとは思いますね。
一方、松崎さん、ヨーロッパでもトランプ政権に関する警戒感というのが強まってきているようですね。
強まってまして、もうすでに昨年、ごめんなさい、2023年の夏にいわゆるトランプ対策部みたいのが欧州委員会でできまして、多分かなり高関税を吹っかけてこられる、それに対してどう報復するかっていうのを、具体的にこうするっていう あれは出てないんですけれども、もう用意周到ですね今、
もうその動きっていうのは徐々に出てきているんでしょうか。
まだ出てないです。まだ明るみには出てないですね。
足元見てますとね、ヨーロッパでも長期金利、アメリカでも長期金利が上昇してきて 4.7% 台つける場面ありましたけれども、イギリスも17年ぶりの高水準となってきているというところですね。
これ今日お話しようと思ったのは、2つヨーロッパはリスクがあると思って、1つがイギリス、あと1つがフランス、でイギリスの場合今申し上げ たあの今浜田さんおっしゃったように、はい、昨年の10月30日の予算案で、予想外に企業側が雇用者に対するいわゆるあの社会保険料の支払い分の積み増しが出ちゃったんですね、
はい、
それであの大企業いわゆる経団連みたいな人たちが連名で、もうこれだけはやめてくれって、もう僕たち次の動きが取れなくなる、ただ政府はもう絶対それは聞かないで、結局そのまま押し通してしまったので、もう景況感が一気に今崩れてきて、で昨日はあの30年ものの英国の国債金利が、とうとう2008年レベルまで悪化してしまいまして、
はい、
ちょっとあの政府の利払いが今後どうなるのかっていうのが今一つの大きなあれであって、もちろん私たちの借り入れ金利とかも企業の借り入れ金利も上がるので、まあ、景気が良くなるわけがない、
はい、
あとフランスに関してはやっぱりちょっと極右のルペンさんが公金疑惑で3月31日に判決が出るんですね、でここで2つ選択があって、1つ有罪になってしまうと、もう政治生命が絶たれる、逆に有罪にならないと、2027年の大統領選挙を今年中にやろうという、自分が大統領になるつもりで動き始めるので、フランスはとにかく目が離せないです。
政局荒れそうですね。
いや、もし彼女が有罪にならなければすごいことになると思いますよ、
どういう最悪のリスクとしてはどういうことがシナリオ考えますか、
完全に極右台頭で、そこにイーロン・マスクさんあたりがさらに煽って、今からもうすでに煽られているので、もうヨーロッパ中というか世界中の極右の力が強くなって、移民ハイターがもっとひどくなるとか、ユーロの崩壊は私は全く考えてませんけれども、そういう形にならないって言い切れないところが、やっぱりルペンさんってすごいんで、あの計算し尽くしてる方なので、ある意味トランプさんと意気投合する方だと思います、
そうすると今年は世界的に政局図が変わってくるっていう、
山中さんのその星様の、
あの金融先生術ね、あのアストロロジーをお話しされてますけど、どうなんでしょうか山中さん、そのあたりは。
このあたりはですね、意外と、賑やかなってよく言うんですけれども、いろいろなイベント、天体的なイベントが多いですね、2025年っていうのは。で、特にその大きな流れを見るときっていうのは、この公転周期の長い惑星を見るんですね。例えば木星とかって12年周期で、土星とかって30年周期とかっていうような、そういったあの長い周期の天体が、どういう動きをしていくのかっていうのを見るんですけれども、2025年って全てのそういう木星よりも遠いところを回ってる惑星が次の星座に移るっていう。で、一番わかりやすいのは、例えば春分の日に、生まれた人っていうのは、お羊座生まれで、大体1ヶ月後ぐらいで牡牛座生まれとかっていうふうに、要は太陽っていうのが星座を移るのと同じように、当たり前なんですけども遠いところを動いている惑星っていうのも次々と星座を移っていくんですけども、木星が移り、土星が移り、天王星も移り、海王星も移りということで、で先星術では意外と冥王星っていうのも結構重視するんですね、今準惑星に降格されちゃいましたけども、で要はそういう遠いところを動いている全ての惑星が次の星座に移るっていうのが、一番その最初っていうのが去年の11月の冥王星が、行ったり来たりしてたんですけど、最終的に水瓶座に入りましたということで、でその間いろんなことが起きそうだぞっていうような状況ではあったんですけれども、実際に今年の1月から今年の7月ぐらいまでの間に全ての惑星がまず次々と、次の星座に入っていく。でその次の星座に入るっていうことっていうのは、木星なんていうのは12年周期なんですけども、冥王星なんていうのは250年周期ぐらいですからね。ですから、そういったのを見ていくと、要は本当に過去の世界史の年表でもって、じゃあ200年前に何が起きたのかとかっていうんで、一応今回ちょっと400年調べたんですね。で、400年調べたらろくなことがなくてですね。で、ろくなことがないっていうと、語弊があるかもしれないんですけども、いくつかキーワードがあって、戦争とか、あとは金融危機につながるようなものですね。例えばその通貨危機とか、恐慌とか、あとは最近聞かなくなりましたけど、モラトリアムとか、あとはバブル崩壊とか、そういったような言葉でですね、本当に いちいち上げていくとキリがないんであれなんですけど、まあ昔っていうと日本とかアメリカよりもヨーロッパの時代なんで、そのヨーロッパのそれこそ、一番最初に出てきた言葉がオランダにおけるチューリップバブル崩壊っていうのが出てきた、ああ、そういえばそんなのがあったよなっていうようなところから始まって見ていくと、もう本当にもう、まあなんとなく金融危機を予想させるか、あるいは何か戦争が激化するようなことがあるのかっていうようなことでですね、非常に嫌な予感しか感じさせないっていうことで、まあちょっとざっと本当に例を挙げるとも、まあ今言ったようなことの他にですね、例えば日本なんかでは、その土星がお羊座に入った時っていうのが、ちょうど97年のアジア通貨危機なんていうのがあったりとか、あとはですね、本当に最初のブラックなんとかデーってやつで、ブラックフライデーっていうのが1869年にあったんですけれども、それは海王星がお羊座に入るっていうことで、その今言ったその土星がお羊座に入る、海王星がお羊座に入る、土星はたかだか30年サイクルなんですけど、海王星は冥王星よりは短いですけど、それでも165年サイクルなんで、まあ要は165年前に何が起きたのか、330年前に何が起きたのかとかって調べていくとですね、やっぱりあんまりいいことがないなっていう。
はい、それでは星回りから2025年見ていただきましたけれども、 CM を挟みまして、この後お二方に引き続き、今後の見通し伺っていきたいと思います。ここでフィリップ証券からのお知らせです。最近徐々にユーザーが増えてきたメタトレーダー5、通常 MT5 ですが、しかしまだまだ認知度は低く、フィリップ証券のセミナー開催時にお客様に MT5 についてのアンケートを取ったところ、 MT4 と比べてどうなのか、インジケーターは使えるのか、触ったことはあるがしっかり使い方を勉強しないと使いこなせないと感じたなどの声が聞かれました。そこで MT5 を提供しているフィリップ証券では、このような状況を少しでも改善するようサービスを拡充させることが必須と考え、この度長年大手アメリカ銀行で為替ディーラーを務め、 MT4 や MT5 の第一人者として有名なファイナンシャルジャーニーでもおなじみの、本日のゲスト、アセンダント取締役の山中康司さんにご協力いただき、 MT5 スクールをスタートすることとしました。本スクールでは12回にわたりウェブセミナー形式で進め、 MT5 の基礎、 MT4 との違い、トレーディングビューとの使い分けなど、お客様からの質問が多い事項をできるだけ網羅し、 MT5 の基礎知識から自動売買まで徐々にステップアップしていきます。詳細はフィリップ証券ホームページ山中康司の MT5 スクールをご確認ください。お申し込みもフィリップ証券ホームページからどうぞ。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。それでは CM です。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance、 フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さて、番組前半で先ほどですね、山中さんから2025年アストロロジーから見てキーワード、恐慌、景気後退、金融危機、戦争などのキーワードが、出てくるというお話ありましたけども、松崎さん、まあ、イギリスは今景気停滞が続いているということで、先ほどお話になったように税収の下振れの不安もあるということもありますよね。
はい、ものすごくありますね。
はい、
でもな、イギリスも新しい政権になってもっと良くなるだろうと思って構えたところ、逆にどんどん悪くなっていってるので、前倒し総選挙ってもうすでに 署名が集まってるんです。何百万人、200万人か300万人。ただやっぱりあの政府はもうそれは絶対やらないというふうに言ったので、多分やらないと思いますが、そのくらい国民の不満がまだ政府始まって半年しか経ってないのに高まっちゃって、かなり大変 な、ね、
はい、あとインフレの再燃への懸念っていうのも。
インフレの再燃はありますが、それはアメリカの方がきついと思います。
きついですか、
はい。
あのヨーロッパ、まあ、ECB に関してはどうでしょうか。まあ、今月もまた金融政策ありますけれども、
ECB が今すごいちょっとキーで、
はい、
あの先ほど申しましたようにフランスがちょっとおかしくなってきているので、もし今後あのフランスの国債利回りがどんどん悪化するようであれば、
はい、
もう一度 ECB が QE を再開するんじゃないかっていう噂が出てまして、まあはい、私はやらないと思うんですけれども、ただやっと今あの QE とかすべてそういうのはもう過去のものであり、ここからはまあ政策金利はまあマイナスにいかずにっていうのでやっと決め始めたところで、もう今あのヨーロッパも含めアメリカイギリス国債買ってくれるのは投資家だけなんですよ。今までは中央銀行がどんどん QE で買ってくれましたけど、ただもうそれじゃあ多分フランスは収まりがつかなくなるほどは悪化する可能性があるので、もしかしたら ECB の特別 QE またはあの TPI っていうのがもうすでにそのフォローで出てるんですけれども、何かしらのアクロバット的な政策が出て、もっとさらにユーロが売られるみたいな局面がもしかしたら、さっきの山崎さんのお話聞くと想定外のことがどんどん起こりそうな1年なので、
そうなると、まあ、あの為替市場でポンドもタイドルでは8ヶ月ぶりの安値圏、ということになってます。ポンドとユーロの今後の為替の見通しについてはどう見てます
か。これね、私も知りたいんですけれど、今まではユーロ売りポンド買いでずっとあのお気楽に行けたんですけれども、一部ユーロ買いポンド売りで持ってたんですが、どっちも良くないんで、なんか不備人競争みたいな感じで、ただあの悪い材料を織り込んでないのはまだイギリスなので、しばらくはポンド売りの方が非常多いと思うんですけど、さっき申しました3月31日にルペンさんの判決が出たら、逆転で今度ヨーロッパがまた悪くなる可能性があるので、いかにものをどのくらい織り込んでいるか、フランスのルペンさんの部分まだ織り込んでない、これを織り込もうとするとかなり大きな変革が出てくるので、でよりによって今度マクロンじゃないや、トランプさんとイーロン・マスクさんのもこっちもかなり極右なので、ちょっと世界中にわーってなってしまうと、穏やかな日本も巻き添え食う可能性は十分にあると思います。
そうですね、まあ、世界的にポピュリズム的な主張が広がってきているという中で、今年どうなるかなんですけれども、山中さんいかがでしょうか。
そうですね、おそらく ECB 理事会はちょっと今見ると3月6日は結構要注意じゃないかなと思っててですね、あとはちょうどその頃 FOMC が3月19ですか、でね、3月2日から4月13日って、これも天体の話です、金星逆行っていうのがあって、金星逆行って割とその金融政策とかこの時期に変えたりするとろくなことにならないっていうような、で要はあの金星に関係することを、あの変えちゃいけない、で金銭に関係することっていうのは金融で言うならば金融政策とか、一般的な生活で言うとですね、髪型変えちゃいけないとか、
あ
と
はあのそうそう、
結婚式しちゃいけないみたいな、そういうだから愛とか美に関することは一般的な生活ですけども、金融で言うならお金とかそういった、で当局に関して言うんだったらば、いや、ECB さんも FRB さんもこの3月は気をつけてくださいねっていう感じですね。
で
さっきのルペンさんの始まりですけど、全部その時期じゃないですか。
いや本当ですね、
3月本当これちょっとそのあたりが一つの山場じゃないでしょうか。
わ
かり
ました。ぜひまた番組の中でですね、山中さんと松崎さんに、今年もお話伺っていきたいと思います。アセンダント取締役山中康二さん、そしてロンドン在住の FX トレーダー松崎佳子さんとともにお送りしてまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。